続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方に農業に関するさまざまなお話を伺っています。今日は調布地区の生産者、矢ヶ崎正直さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
矢ヶ崎さんは就農して7年、39歳です。 JA の職員を経て家業を継がれました。現在はトマトを中心に年間30品目の農産物を出荷しているということです。矢ヶ崎さんはトマトに力を入れているということですが、はい、調布ではどちらかというとトマトの採石、夏のイメージありますけれども、いつ出荷しているんですか？
出荷は毎年11月から、6月頃まで出荷しています。
栽培はどういう栽培方法なんですか？
栽培方法は、施設の養液栽培をしておりまして、8月の終わり頃に苗を植えてます。
なぜそうやって時期をずらして出荷をされているんですか？
そうですね、一番は、競争相手がいないというところと、経費がかかってしまうんですけれども、冬に栽培することによってトマトの成長がゆっくりなので、木を見ながら肥料や水の管理ができるというところですね。それによって酸味と甘みのバランスが取れたトマトが作れるというメリットがありまして、私の方では冬から、チャレンジしています。
やっぱりこう冬育てることによって、その甘みとか味にこうちょっと違いがあるんじゃないかっていうふうに感じてらっしゃるんですか？
そうですね、夏場ですとどうしても木は水が欲しがってしまってどんどん水を吸うんですけれども、冬は寒いので、ゆっくりしかあんまり水吸わないんですね。その水の調整ができるというところと、日々の成長に合わせて細かくシステムを使って溶液を流し込んだりして美味しいトマトが作れる方が冬作るメリットかなというふうに思ってます。
一方でその暖房費はかかってしまうけれども、っていうところなんですね。
そうです。
なるほど。今その溶液栽培のお話ありましたし、システムのお話もありましたけど、そのトマトの栽培方法っていうのは引き継がれたものなんですか？
そうですね、父が1985年の筑波万博で溶液栽培のトマトという展示物があったようなんですけれども、ここで見学して、これはいいなというふうに思ったらしくて、30年ぐらい前から、我が家ではトマトを栽培しているようです。実際私が、就農した 7,8 年ぐらい前に新しい栽培システムを入れまして、温度と湿度と CO2 の管理を細かくするコンピューターがついたハウスなんですけれども、ここで栽培の方を新しくやってます。なので父もなかなかそのシステム、私と同じように始めたので、知ってる人がいないので、知ってる人に聞いたりとか、東京トマト溶液栽培研究会というところに私所属しておりまして、そこでの仲間の話とか、年に何回かセミナーもありまして、そこでいろいろ知識をつけながら、周りの農業に負けないようにって、切磋琢磨しながら頑張ってます。
その溶液栽培のその力を入れている会というのは、本当に皆さん勉強を一生懸命やってらっしゃるっていう話ですよね。
そうですね、周りは、主にトマトの栽培とか、いちごの栽培もやってる方もいるんですけれども、同じような、栽培方法を使ってますので、みんな話が合うんですね。でセミナー終わった後の飲み会とかもみんな参加しているので、そこで、その家独自のやり方とか、そういったものを自分家に取り入れながらやってます。
じゃあ皆さん楽しいだけじゃなくて、ちょっとこう探りながらの、
探りながら使えるものは使っちゃうみたいな。
そうですか、でもそうやって日々勉強されているということなんですね。矢ヶ崎さん、トマトどちらで出荷していらっしゃるんでしょうか？
調布の JA マインズサウスゲートビル店、こちらと染地にありますコープですね。
庭先販売というのはされているんですか？
昔親がやっていたんですけれども、今現在はやっていませんでして、そちらの2店舗だけですね。
どんなところでこうお客さんと接点っていうのは あるんでしょうか。
お客さんの接点はですね、私2019年からインスタグラムを始めまして、まあ、野菜の日々の成長ですとか畑の様子、そういったところを情報を流してます。で実際お客さんの方からも今日買いましたよとかそういったお話をいただきますのですごい励みになってますね。
その他にはどんなお声が届いたことありますか。
ですね、実際遠農ボランティア制度っていうところに私登録しておりまして、東京都のものなんですけれども、そちらを見て来た方がいらっしゃって、で実際話を聞いてみましたら、このインスタを見て、ここでお手伝いしてみたいということで来てくれたようで、と私もびっくりしましたね。その時は
実際に来てくださってその話聞いた時に、どういうふうに思いましたか。
実際うちの野菜を食べてくれる方が目の前にいるっていうこと自体がまず驚きでしたね。都内から来てくれた方だったので、わざわざ電車乗って遠いところまで来てくれたのと、そこで、野菜の栽培とか雑草取りとかですけれども手伝ってくれたっていうことにすごいびっくりしましたね。SNS すごいなって。
本当ですね。きっとその方も逆に普段こういう風に矢ヶ崎さんが野菜作ってるんだなっていうのが分かって、またこう味がさらに美味しく感じるようになってるんじゃないでしょうかね。
そしたらいいですね。
はい、そうしたこのつながりとか美味しいと聞くとやっぱりこう嬉しいかと思いますけれども、いかがですか。
やっぱやりがいにつながりますね。なかなかお店に持っていく時間が朝早かったりするので、買ってくれるお客さんと会うことはほぼないんですね。夏場ですとトウモロコシとか収穫したものをすぐに持っていくので、お客さんと顔を合わせることはあるんですけれども、それ以外はなかなかないので、こういった、SNS を通じてお客さんと触れ合えることっていうのはすごく私にとって、力になるというかやりがいにつながってますね。
はい、私もちょっと拝見したいと思いますが、アドレスを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、アドレスは、ローマ字で矢ヶ崎アンダーバーファームですね。
はい、
こちらで、出なかった場合は矢ヶ崎農園でも、おそらく出るかと思います。
はい、探してみたいと思います。はい、今年の夏さらに暑い夏になりましたけれども、トマトとかあとこれからの時期の野菜は予定通りに出荷できそうでしょうか。
そうですね、今朝方ちょっと見てみましたら中玉トマト一つついてました。赤いのが、はい、早速例年ですと11月入ってからなんですけれども、暖かかったのでちょっと早かったのかなっていう気がしますね。で大玉トマトは、12月前、今年だと11月下旬にはもうできてると思いますね。その他は今はブロッコリーですとかキャベツ、大根、里芋、人参、旬の野菜が畑にいっぱいあります。
11月中旬には毎年農業祭りがあったかと思いますけれども、矢ヶ崎さん出店はされてるんですか。
はい、出店します。清掃年部がやっている野菜の袋詰めがあるんですけれども、そちらの方にブロッコリーや大根を出荷する予定なのと、あと私が所属している JA マインズ調布地区が今年は宝船を作成しますので、
はい、
そちらにも我が家の野菜をたくさん準備して持っていきたいなというふうに思っております。
はい、ちなみにどんなものがこう飾られる予定ですか。
私が準備できるのはあんまりないんですけれども、大根とキャベツ、ブロッコリーあたりは出せるかなというふうに思ってます、
はい、じゃあ楽しみにそれも見たいと思います。ありがとうございました。教えて農家さんのコーナーでした。それではここで矢ヶ崎さんに選んでいただいた曲をお送りしたいと思います。はてなの曲で夢クエスチョンマークと書いて夢じゃないと読むそうなんですけれども、この曲はどんなところが好きなんですか。
そうですね、この曲初めて知ったのが、ラジオなんですけれども、トマトを収穫している時に、初めて聞きました。なかなか歌詞に深みがありまして、大谷選手が実際エンジェルス時代に使っていた曲らしくて、
そうですよね、
はい、それを何気なく聞いていたんですけれども、歌詞を聞いてみたら、すごい大谷選手これを思ってこの曲を選んだのかなっていうふうに、逆に 感心しまして、すごい人だなやっぱりなっていうふうに思いました、
はい、
で私も、まあ、実際あの仕事をしていく中で、あの農業という仕事を通して地域の人だとか自分の子供だとかに、まあ、楽しい農業を見せられるようにというふうに思って、ます。で、この曲もなかなか大谷選手が使っていておこがましいんですけれども、私もそれに見習えるように日々頑張っていきたいと思ってこの曲を選びました。
はい、私もなんか大谷選手のその曲だっていうのは聞いたことあるんですけれども、はい、ちょっと歌詞をね改めて感じながら聞いてみたいなというふうに思いました。
はい、
はい、ありがとうございます。ではお届けしましょう。ハテナで夢じゃない。